ひばりクラウの皆さん、また落語会の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日もですね、少し時事問題の一部を話してみたいと思います。私の話はですね、一般的にテレビとか新聞なんかで報道されているものが、私の見解では非常に偏ってる。もしくは底が浅い。で、日本国がやっぱり立派になって、かつ私たちの子供がね、繁栄した生活を送るためには、やはり我々大人がよく深く考えなければいけないと思うんですね。感情的になったり、悪口を言い合ったり、まあそういうことではなくて、やっぱり大人としてのちゃんとした考え方を持つということが必要だと思うんですね。それでトランプ大統領が当選してから、かなり厳しい関税をですね、かけると。これはまあ、第二次世界大戦になったことからの反省でですね、あまり相互に関税をかけると、国際的な貿易の自由が行われなくてですね、それで戦争に至るんじゃないかっていう、そのブロック経済とあの当時言ったんですけども、そういうブロック経済に対する欠点ですね。まあそれに対する指摘が多かったもんですから、それでまあ戦争中、まあ1943年からいろいろ連合国側でですね、検討が行われて、それがブレトンウッズ体制とかいう、ブレトンウッズっていうホテルでですね、自由貿易の検討が最初行われました。まあ、その時は、世界のそうそうたる経済学者がですね、まあ、参加をして、それで、ブレトンウッズ会議をやったんですね。それで、まあ、それからしばらく経って、ガットのようなですね、貿易協定が結ばれまして、それからさらに発展して、WTO、自由貿易のですね、貿易の規則の、システムを、組織を作ったわけです。オーガニゼーションですね、作ったんですが、これは中国の、まあ乱暴な作業によってですね、貿易によって壊されてしまいました。で、現在ではそれがまあ宙ぶらりんに浮いた状態でですね、まあ無政府状態みたいになっているということなんですね。ですから、日本の評論で多く言うように、せっかく自由貿易体制を築いたのに、トランプ大統領は壊したっていうのはこれ嘘で、やっぱりこういう嘘をですね、どんなに差し障っても嘘を例えばテレビとか新聞で言うのは望ましくないですね。やはり正しく、1960年ぐらいから、まあ、1990年ぐらいまでは、確かに自由貿易が盛んになって、まあ、それによって、まあ、日本も含めてね、多くの国が栄えたし良かったと。しかし、1990年ぐらいから、だんだん曲がり角にかかってきて、まあ、WTO を作って、まあ、それに中国が参加するということになってからですね、まあ、中国はダンピング貿易をしたもんですから、主にはですね、他にもいろいろ強引な手法はありましたけどね、中国だけが良ければいいという自由貿易だったわけですね。自由貿易ってのはやっぱり互恵ですね。お互いの国がお互いに利益がもたらされるという状態じゃないと、そのある国だけがですね、儲かるような貿易システムをやってもですね、無駄なわけですね。まあ、中国の場合典型的なのは、例えば太陽光発電っていうのを見ますとね、太陽光発電で売る値段をですね、下げるために、中国の太陽光発電と全く関係ない、まあ国のですね、共産主義ですから、国のお金を投じて、ものすごく安く外国に輸出すると。これはダンピングつってですね、良くないわけですね。つまり自由貿易の基礎はですね、製品を安く、いい製品を世界でできるところがあれば、その製品をみんなが買うと。まあそのことによって、世界全体が、効率が良くなるし、物質も供給できるということが概念としてやってたわけですから、ある国が国の特有のシステムを作ってですね、そして他の、例えば農業で儲けたお金を太陽光発電に入れて安く売って、それで外貨を稼ぐなんてのは、これ自由貿易にならないんですよね。そういうシステムを取ってない外国の国の産業を極めて強く痛めつけることになります。日本もですね、発展途上でそういうことをやってたこともあってですね、アメリカから随分、制裁を受けましてね、今では日本はフェアな貿易をやっております。自由貿易の基本というのはですね、まあ、自由に関税を低くして貿易するんですが、その時のルールがあるわけですね。それはやっぱりダンピングしたりなんかして、集中的に物を売って相手の国の産業を潰すまでやるということは良くないと。それはもう当たり前なんですけどね。そこで、まあ今度の関税になったわけです。で、私はね、この関税は、日本のテレビとか新聞がものすごく揃って、 経済評論家も非難しておりまして、私が少しそのことに対して、いや、そうではないんじゃないかっていうと、お前は経済も知らないのにっていう、そういう悪口が出てくるわけですね。そんな悪口言ってもしょうがないんですよ。私が言ってることに反論があれば、もちろんきちっと反論すべきなんですね。私が言ってるのはですね、まあ、自由貿易があまり行き過ぎて、WTO という自由貿易機構は、実際上、その機能を果たしてない状態になってしまった。だから、もしかしてこれから自由貿易というものをやるならですね、もう一回 WTO を立て直さないとですね、自由貿易ができるわけじゃないということも言ってほしいし、それからグローバリゼーションに対して非常に批判が強かったわけですね。まあ、グローバリゼーションの基本というのはですね、まあ、自由貿易もちょっと似てるんですけども、いろんな国で、例えば日本だったら自動車とか、どこだったら何っつって、作るのが得意な国があるから、その国に資本を集中して、そこの労働者を働いてもらってですね、そしてそこで世界で一番いい自動車で安い自動車を作ると、まあ、トヨタ自動車に頼むと。まあ、こういうことになるわけですね。で、この考え方はいいことはいいんです。ただ大きな欠点があるんですね。それはお金、つまり資本はですね、国境を越えて簡単に今移動できます。もう電子の時代になりましたので、アメリカのお金を日本に持ってきて、日本でそのお金で、自動車を作るってことは簡単にできるんですね。しかしそれは、お金は国境を越えられますけど、簡単にですね。そうなりましたけど、昔は越えられない時があったんです。今は越えられますが。しかし人は越えられないんですよ。つまり労働者のほとんどはですね、特殊な労働者は別ですよ。世界を股にかけて動いているビジネスマンなんていうのいますけどね。これは特殊なケースであって、ほとんどの労働者はその国から離れられないんですね。それは自分のわがままじゃなくて、家族もいるし、子供もいるしですね。そういう子供にどういう文明の中で育てるかっていうのは、これはね、親が考えることですから、お金のためだけにね、家族がいつも動き回るということはまあ良くないわけです。それからまあいろんなこの前は医療のことなんかでもね、含めまして、グローバリゼーションというのはいろいろ弊害があるわけですね。やがてはそういう弊害が除かれて、グローバリゼーションの下でも特殊な人が特殊に金を儲けるというだけではなくて、世界中の人が等しく幸福になるようなグローバリゼーションというものが育ってくると思うんですけども、今のグローバリゼーションはそうじゃなくてですね、特定の人がボロ儲けをすると。しかもボロ儲けったって1億10億の金じゃなくて、1000億とか1兆円とか10兆円とかを儲けるっていう、そういうですね、非常にこう歪んだグローバリゼーションになったわけですね。まあこれも基本はお金は国境を容易に越えられると。しかし人は越えられないと。このなんか差をですね、利用して、まあ巨万の富を得るという、そういうのが出てきたわけですね。で、それも今は株式っていうものが、まあ、売るまでは値段がついてないような感じでですね、それを役員が自分の会社の株を自分で持ってて、それで株価を釣り上げて資産を増やすっていう、まあそういう非常に特殊なね、方法も認められてきてると。この方法もやっぱり認めるということはいけないことなんですが、まあ、とりあえずそうなってる。まあこういうことで、トランプ大統領が、アメリカの労働者が非常に苦しんでると。それを助けるためにはやっぱりグローバリゼーションの方に行っちゃダメだと。まあ、大体200年前に帰るということですけども、アメリカはもともとなんで政府があるかっていうと、国民を助けるために政府があるっていう概念があるんですね。まあ、日本の政府は、現在の政府はですよ、国民からお金を吸い上げるために政府があるっていう、こういう感じなんですね。ですから、減税すると政府は財源がないっていうんですよ。財源がなくなる。7兆円なくなる。そう、どうすんのってわけですね。ところが、米が5キロ2000円がですね、5キロ5000円に上がると、大体日本の国民は1兆円の余分なお金を出さなければ、お米を買えないわけですね。お米を食べられなかったら餓死しますから、それこそ財源が1兆円必要なんですよ。で、この1兆円をどうするかっていうのは、先進国ではもう方法が決まってましてね、必ず政府は、値上がりがあった分だけ税控除を行う。つまり税控除ってのは税金をそれだけ減らすんですね。ですから、物価が値上がるということは政府の責任であると。こう考えてるわけですね。物価が値上がるのは政府の責任である。政府の責任である以上、物価が値上がったらその分だけ国民が、その物価分だけは少なくとも使えないと、 同じ生活が維持できないわけですからね。国民一人一人によって何を使うかっていうのは、それは国民一人一人が考えるかとですけども、そこで使う金が高くなっちゃ困るわけですね。高くなった時に給料が上がればいいんですけど、今の日本みたいに給料がやや下がって物価だけ上がると。したら必ずですね、先進国は控除するんです。税額控除するんですね。税額控除っていう名前がちょっと難しいもんですから、皆さんちょっと使いにくいんですけど、要するに1ヶ月の支出が値上がりによって2万円上がったとしますね。今まで30万円1ヶ月に使ってた人が32万円使わないと同じものが買えないと。こうなった場合は政府の責任ですからね、この2万円分は値上がった。それを政府が我慢をして2万円分だけ税の控除をする。つまり税金を少なく取るというのが先進国の常識ですね。で、これを誰かの経済評論家が言っておられたんで、私が早速先進国の税控除の仕組みと実際に税控除をしている額を調べてみました。確かにほぼそうなっておりました。少なくとも基本的にはですね、物価が値上がるのは政府の責任であるから、その分は政府がペナルティを払わなきゃいけない。ということで税控除をすると。こういうふうになっておりますね。まあ日本ではそういうことを指摘することもできない。まあ私が昨日、私は NHK を批判してるわけじゃないって言ってるんですけど、それはなぜかっていうと、NHK とは別に政府の機関じゃないんで、やっぱり米が2000円から5000円に上がったら、先進国ではその場合この3000円分の値上がり分は政府が税額控除で応じてるというふうに放送するのは何の問題もないんですよ。全然。しかし NHK は絶対に放送しません。政府側についております。だから、私は NHK は受信料を放棄したらいいって言ってるだけです。それは選択の問題ですね。論理が違うんですから。それは学者が指摘しなきゃいけない。というのが私の考えです。これは悪口とは言いませんね。批評とも、批判とも言えません。要するに、泥棒した人に泥棒しちゃいけないと言ったら悪口になるって、そんなことないんですね。やるべきことをやらない場合は悪口でも批判でもありません。やるべきことはこういうことですというのは悪口じゃありませんのでね、そこ間違えないようにしていただきたいと思います。ところで今日の中心はですね、ここに関税と戦争って書いてあるんですけど、私はですね、トランプ大統領の発言を聞いてて、あ、そうだったか。平和を求めるにはもう一個方法があったかと思いましたね。これを見てもらいますと、今は中国が台湾を取ろうとしてますね。そのための軍事力の比較をここに載せたんですね。アメリカ側の台湾に対する防御力は、1999年、つまりまあ2000年ですね。2000年の時には、航空機が1万機、それから空母が1隻、戦闘機が12機かな?戦闘艦が12隻、戦艦ですね。潜水艦が6隻という布陣だったんですが、その時の中国も、1999年、つまり2000年ぐらいには、戦闘機は100機、空母がゼロ、戦艦なんかが14隻、それから潜水艦が10隻ということで、まあ、少しアメリカが強いところもあるし、それから中国が強いところもあるっていうぐらいで、まあ、戦力均衡してたんですね。ところが、2020年の比較を見ますと、戦闘機はアメリカが175機に対して、中国が1050機、それから空母がアメリカが1隻に対して中国は2隻、で、戦闘艦がアメリカ12隻に対して中国は14隻。それから潜水艦が10隻、10隻と、こうなっておりまして、明らかにアメリカに対して中国の戦力が上回ってきました。これはなぜ起こったかというと、まあ、主に日本とか、その他の外国が中国の経済発展を助けたからですね。日本は平和国家だとか、憲法9条で戦争禁止されてとか言っても、中国をこんなに大きくしたのは日本なんですよ、主に。だから日本人は自分で軍隊は持たないけども、中国が軍隊を持つために協力してもいいという、こういう、まあ、非常に特殊な考えだと私は思いますよ。中国がどんどんどんどん国が栄えたら軍事を増やすということはもう分かっております。しかも私今大学にいましたけど、文部省は必死になってここ20年ぐらい、中国の留学生を歓迎してました。今でもこの前どっかの新聞出てましたけど、東大に通ってる中国の留学生は、私的にですよ。自分の生活費で1年に360万。 日本人の税金を投入してるんです、文部省はですね。この他に僕は中国の留学生を入れたりいろいろしますとね、大学の先生にも研究費とかいろんなメリットがあるんですね。だから結局日本は総力を挙げて中国の軍備を整えようとしてる。それがすごく大きくなって台湾を取ったり尖閣諸島を自分のもんだと言ったりし始めてるわけですね。それで僕はね、関税が始まった時に、お、こういう平和をこの保持する方法があるかと思ったんですね。アメリカはですね、ある程度中国の発展を阻害するための税金を投入しております。それはなんかあたかも他の国の経済の発展を阻害するような気がしますけども、その他国というのが軍事を優先して他の国を侵略するために軍備を増強してるんであれば、というか中国は明らかにそうなんですけどね。そういうこの戦争好きの国ですね。周りの国を侵略しようという意図で経済発展をしている国の経済を制約するのに関税が使えるんですよ。ねえ。アメリカはですね、だいたい2000年ぐらいから日本と同じように中国が発展すればやがて中国は今の1999年当時の戦争しようっていう国から経済がある程度豊かになれば余裕も出てきて、いやまあ別に今のね、中国でいいよと。周りを侵略したり、太平洋に出てこなくてもいいよと。大体日本のですね、領海のかなりの部分を中国は俺の海だって言ってんですよ、今でもね。それ困りますよね。漁業の人も困るし、もちろん防衛という点でも困りますしね。まあそんなこと言ったらもっとね、ある中国の留学生が僕に、先生心配することないですよ。やがて我々の時代の時には日本は中国領になりますから、こう私に言いに来ましたね。そういうふうに中国人は今日本を占領するのは当然だぐらい思ってるわけですから、そういう国にね、日本がなんか、超党派の議員団を送ったりね、まあこれは多分ほとんどが袖の下をもらってるからじゃないかと思いますけどね、私は。だけどそれを調べるのが、調査権を持っている警察だとかマスコミですからね。まあ日本のシステムとしては NHK とか地上波とか新聞がですね、記者クラブを作って独占的な取材権を持ってるわけですから、そこはどうしてもやってくれなきゃいけないと思いますね。ただ今日話することは、このトランプ大統領がこの関税というものを使い始めてから中国は非常に弱っております。それで外に出る力がなくなったりしましたらね、これ助かりますね。中国はチベットとかウイグル、内モンゴルなんかを今占領してますけども、侵略して戦争してますけど、別にそういうところを取ったからって豊かになるわけじゃないんですね。まあウイグルで原爆の実験をするとか、そういう役には立ってるとかね、人体実験をするのに役立ってるって言うけど、それはね、国の発展とはちょっと合いませんね。まあその意味で中国がもう少し平和国家、周りの国との共存共栄を図るという国になるまでは、やはり周りの国はアメリカも日本もどこもロシアもそうですね、一緒団結してですね、中国の発展を少し抑制しとくと。で、中国が、我々は自分の国土でちゃんと平和にやっていきますと。軍事も減らしますと。核ミサイルも最近まで中国は300発でも多いんですけど、それを500発に急に増やしましたね。で、現在でも核ミサイルを増やす傾向にあります。この核ミサイルは日本の子供を殺すのが主たる目的ですからね。ですから、まあ、もしそれに意義があれば、じゃあ中国の500発の核ミサイルはどこに落とすつもりですかと聞けばですね、答えに窮すると思いますよ。ちょっと答えられないと思いますね。そういうことって、まあ現在は皆さんが揃って日本の場合は、テレビ、新聞、経済学者あたりがですね、トランプの関税を批判してますけど、私はこれを平和を維持する経済作戦と見ればね、非常に歓迎すべきものだというふうに思います。まあ、外交っていうのは全体的に考えなきゃいけないんで、なんか夜間が沸騰するようにですね、あることだけ言ってわーっとこう、国論を作ってしまいますと、まあ、かつての戦争みたいにね、まあ、非常にこう止められない事態が起こります。我々は知性を生かして冷静に考えるべきだと思います。その一つに今日は関税と戦争という話題を取り上げました。